宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
株が
上がるぞ。
下がりましたね。すごいですね。
下がってますね。
前日382円48銭安、1万6788円90銭。一番安いところ11時24分に1万6646円がありまして、10時の高値1万7427円との差が781円。だいぶで値幅の出た前場です。
うん。
右往左往。
本当ですね。
寄り付きは多少高く始まったんでしたよね。
そうです ね。クリントンさんが勝利しそうだということで、それをまあ信じてね、買いが入ったわけですけども、やはり僕は常々、ね、ずっとこう申し上げてますけど、終わってみるまではね、手を出せないということでしょう ね。
これは本当にね、北浜さんのおっしゃる通り。
いやもう本当にそうなっちゃうんですよ ね。
僕なんかもうクリントンさんだと思ってましたからね、花から。
だからどっちが勝つかなんてさ、予想なんか必要ないって僕なんか言ってるわけですよね。
僕はやっぱり人々のトランプさんが生んでない良識を信じてましたんでね。良識なかったのかって。
どちらが良識かって、
それトランプ陣営、
絶対トランプ陣営を支持した方が良識ですからね。
まあ今、ね、大きいところではフロリダがまだなんでしょうかね。
あ、フロリダがまだかな。
フロリダが20人以上の選挙に、
ね、重要州ですよね。フロリダで決まるって言われてますよね。
重要州のオハイオでトランプさんが優勢になったということが伝わっているので、うん、それでまあだいぶ、
オハイオはもともと共和党の地盤ですからね。
じゃあ今回それはそんなに、
そんなになかったんですか。
そうですね。ペンシルバニアはどうかということですよね。民主党の地盤ですから。
うん、
まあペンシルバニアと、まあ、
地盤とかそういうのはやっぱり選挙人が多いところどれだけ取れるかですよね。
まあそれはそうですね。うん、フロリダ取ったらペンシルバニアをで勝たなきゃいけないんですよね。
うん、それで、まあ、そういうところだとおそらく今ちょっといろいろ持ってないんですけれども、
はいはいはい、
生の情報がね、こうスマホなんかでも届くのがありまして、私直前まで見てたんですけど、今のところトランプさんが137人、
はい、
クリントンさん104人ですよね。
うん、ちょっと苦戦ですよね。だからもう株式市場はもうびっくりしてますよね。
いや、だから大方の予想ではですね、11時内外には体制が分かっちゃうっていう話をしてましたよね。
そうでしたね。もう体制じゃあ分かってるかもしれないしね、これだいやいや、そんな状態ですから本当心配ですよね。
心配ですね。
まあ我々から考えましてですね、あのトランプ支持の方からは心配じゃないわけですけどね。
ねえ、お当たり前だ、ね、
我々は株式投資の勝手から考えますから、
うん、
それから考えますとね、トランプさんの優勢っていうのはちょっと後を考えなきゃいけませんね。
いや、これはね、あのカノちゃんも質問すると思うんですけど、本当にそうなんですか。あの企業は減税するわ、金持ちには減税するわ、そんないいことはない、株式市場は上がるって考えられるじゃないですか、トランプさんの政策って。
いや、それはさ、先行きだったらそういうことはありえますけれども、うん、目先のことで考えますと、これトランプの勝利となりますと、結構もうすでに下げてますけども、まあ、あの500円か1000円ぐらい下げてもおかしくないですからね、
うん、
それを心配してますからね。
で、まあ、先はですね、目先、はい、先的にはそういうことがあって、むしろ、資本市場といいますかね、そういうところにはプラスなんじゃないかという見方もあるわけなんですけれども、じゃあこの下げっていうのは、はい、自分たちの予想が違っただけでちょっと下げて、すぐに戻すんですかね、修正して。
クリントンさんが勝ったりしますとですよ。
いやいやいや、トランプさんが勝ったとしたら、
いや、ちょっと戻りにくいですよね。
戻る、
でも長くはかからないですよ。前も申し上げたと思いますけども、基本的にはその大統領選挙そのものは、その市場にね、大きく影響しませんよね。目先影響するんですけど、うん、基本的には金融政策が大事ですから、FRB がどうするかというふうになりますのでね、うん、そちらの方に戻りますもんね、
うん、
あるいは原油価格はどうなるかというところに戻りますから、
うん、
その点はね、その一過性の下げ、下げが目先あるとしても一過性の下げというふうに見といて私はいいと思いますけどね。その一過性の下げがちょっときついんじゃないかなということですよね。
ああ、そうするとなかなか戻るときにもすんなりとは戻りきれないと。
まあ、すぐは戻りきれないですね。
でも12月の末までには戻りますよね。
それは戻りますね。
万が一とトランプさんが当選したとしてもですね。
そういうことですね。ですから、まあ、その点ではそんなに心配いらないかなということですよね。
うん、
市場の予想は本当にトランプさんから一時トランプさんになってましたけど、はいはい、 クリントさんに戻ってたわけですから、うん、それのそのなんて言いますかね、逆転というのはかなりショックですからね、うん、だから今日のような下げになってるわけですけども、うん、あのひょっとすると、そうですね、あのもうちょっと下げるということはありますけどね、うん、
市場っていうのはいろんなことを正確にですね、はい、把握できる、メルクマールを提示してくれる、まあ、その指数とかそういうのがね、うんうん、と言われてますけど、こういう突発事態とかそういうのは全然これは機能しないですね。
そうですね、 だから前も申し上げましたけど、うん、予想はその数に したいですけども、それ予想に頼った投資はしない方がいいってことですよね。
あ、予想せざるを得ないような、それが万が一大きい影響があるような場合にはしない、投資そのものを控えた方がいいってことになるわけですね。
大イベントはね、うん、予想はしても予想にね準じた投資はしない方がいいってことですよね。終わってからした方がいいし、うんうん、もしくはですね、予想その大イベントの前にはもう持ち株を売っておくか、うん、大部分を売っておくか、
うんうん、
これが良策なんですよ ね、
はい、ね。それはね、例えば北山さんがよくおっしゃってた、はい、そのバッチリ当たった連休期間中ね、
はいはいはいはい、
事前に処分して
ゴールデンウィークとかね、
はい、まあ、そういうのも該当するわけですね。
それはもう、まあ、一つの投資でその予測に耐えられないというか、うん、あの予測は外れるというふうに思ってねやるべきだと思うんですよね。株式のほうがそんなこと言っちゃダメということになっちゃうんですけど、
うん、
あの予測はやっぱりよく外れちゃうんですよね。
じゃあ株式投資っていうのはね、
はいはい、
その6ヶ月もう最近は言わなくなったんですけどね、はいはい、6ヶ月とか1年ぐらいそれ先をこう予想してね、はい、いろいろ投資するものだって言うんですけど、もうそんなんじゃないですかね。より科学的にマニュアルものを分析してそれで投資していくべきなんですかね。
いやいや、それはでもほらファンダメンタルズに基づいたりする、はい、予測っていうのは当然ありますから、うん、
ありますよね。
それはその結構ね、あの正確性も高いですからね、
うんうん、
あのそれでやればいいわけで、うんうん、目先の予測っていうのは難しいってことですよね、うん、でも長期的な予測はさらに難しいっていう話になってくるんですけども、そうどちらがどっちとも言えませんけど、結果的には結構ね、あの中長期的な予測っていうのは結構成果上がりますよね、
うん、
株はだってじりじりと高くなってる株も実際のところあるわけですからね。
まあそうですよね、個別銘柄なんかを見ますとね。
そうです、そうです。
かのちゃんは何か質問ないですか、これに関して、踊りに関しても。
トランプさんになった場合は、うん、中長期的な予想がちょっと変わってくる可能性がありますか。
ありますよね、うん、あの要するに市場がそのなんでじゃあトランプさんだということで気を下げてるかというと、市場っていうのは不透明要因を非常に嫌うわけですから、
そうですよね、
トランプさんの政策というのはどんなものになるかっていうのはちょっと分からない、分かりにくいわけですよね。例えば日本についてはどうかとかいうこともそうですけども、うん、全体についてね。それに対してクリントンさんだったら、まあ、今までの延長線上プラスちょっとした変化ということがあの読めますので安心してられるんですけど、うん、トランプさんについては思いがけないものがあるかもしれないということになってね、それいいものであれ悪いものであれね、あのその不透明度が高いということをみんな恐れてるわけですから。
で先ほど金融政策の方が大事というお話でしたけど、うんうん、
はい、
トランプさんになった場合イエレンさん12月に利上げしないんじゃないかって
言われてますよね、うん、そんなにね、イエレンさんはねバカにしたもんじゃないと思うんですよね。やっぱりねそれなりの、ね、見識のある方ですからね、コロッとね、変わるということはないですよ。地位そのものは守られてますからね、給料も守られてますから、そんなに気にすることはないですよね、統括でもされない限りね。
でもなんか経済に不透明要因が増えちゃったので、うん、利上げするのやめますっていうことがあってもおかしくないような気がする、うん、
それはおっしゃる通り、その経済に不透明要因っていうのは
確かに、もともとハト派っぽい方なんで、
それはね、もともとそうやって12月に上げないよあのつもりだったかもしれませんしね、それはもう何とも言えないですよね、うん、ただ、ね、その大統領変わるからといってね、大統領だって来年の1月からスタートですからね、
うん、そうですね、
ですからそれをその前にやっちゃうということは不可能じゃないわけです、うん、実務そのものは ね、
うん、
来年ですからまだ大統領じゃないわけですよね、
うん、
ですからやっちゃっても構わないわけですね、
うん、
ね、
うん、
それをそのね、なんですかね、トランプさんになったらもう早速というふうに気を使ってというんですけども、はい、そんなにね人間さ無節操じゃないと思うんだよね、
うん、
と思いますよ、
うん、
ですからねそういう点ではあんまり心配しなくていいかなと思いますよね
、
トランプさんも通りさえすればさ、あとはまあね、ゆっくりやるという。
でも今カロちゃんが言ったね、まあ、不透明要因っていうのはいろいろ出てくる可能性もあってですね、
はいはい、
まあ、とりあえず雇用の数だけはね、
はい、
着実っていうんですかね、よくはなってんでしょうけれども、それ以外の見ると別にアメリカ経済良くなってないですよね、はい、そんなにね。
というい
やでも賃金上がってますから、
ね、賃金上がってますね、
福井さんの見方はね、うん、あの厳しいんですけども、
ね、あそうですね常に厳しい、そうそう
常に厳しいね、あの私にも厳しいんだけどね、あの彼女さんだけに甘いんだけどね
そんなことないんです
よそんなことないですよ僕は
赤くなってるじゃん、看護師さんに甘いって言ったら。
あら、そう
ですね。そうですね。ともかく言いましてですね。何の話
だなんで、いや、だから、赤くなるかどうかの話です。
あ、そうそう。
今、速報ベースで言うと、104対137に私の手元ではなってて、トランプさん137なんですけど、同時にやっている上院下院の方だと、うん、上院が、民主党は同数になってて、ね、って下院は共和党がちょっと優勢ということですね。
僕が気が付いてる時までは上院は民主の方が優勢だったんですけどね、
うん、今トントンですね、
トントンになりましたね、
うん、あとだ票数がどれぐらいあるかちょっとあの、ね、トータルしてみないか分かりませんけれども、うん、まあ全部で370ぐらいですか、ですからまだまだだと思いますけどね、あの今のところは ね、まだ少ないと思いますよね、うん、ですからまあちょっと慌てさせられますけど正直言ってね、
本当ですね、
午後これね3時までには決まりますよね。
でもこれいやゴアさんの時にもあったじゃないですか、要するにゴアさん負けたんですけれども、
そうなんですね、
得票数が多かったんですよ、50万票ぐらいねブッシュさんを上回ってたんですよね。
ゴアさんは人気もあったですし、ねそれで敗れたんです、あれはちょっとショックでありましたね。
だからなんかね、
随分時間かかりましたね、
トランプさんは
大揉めもめましたね、うん、ね、
どっちになんとか認めないとか認めるとか言ってましたね、訴訟を起こすとかあるんじゃないですか、これ
そういうでもさ数字さえ上回ればいいわけですから、うん、まあ今はまだ本当にその過中にありますから、
過中にあります、
はい、それはちょっと数字をちゃんと出るまでしばらく時間かかりますから、
うん、
あんまりやきもきしてもしょうがない、
そうですね、
まあ、腹を
くってね、ないんですけどね、
答えが出るのをね待つと、は
い、まあいずれにせよ今日中の話ですよね、
そうです
ね、
そう
です
ね、
うん、はい、
はい、
で先生今日は、ええ、昨日トヨタの決算とかも出てるんですけど、うんうん、
でしたね、
ここまでの決算状況とかはどうですか。
決算はトヨタのは結構減益でしたけれども、まあ、自社株買いを実行したりしますので、うん、株価は堅調は堅調だと思うんですよね。
なんか今日こういうことがあって動いてるので実際のところの反応がどうなんかよく分かんないんですよね。
そうですね、おっしゃる通りですね、う
ん、為替なんかも急激に触れましたもんね、
うん、そうですね、
為替ひどいですね、
そうですね、
2円幅で動いちゃってるわけですよね。
為替が今102円の44銭、
2円までいっちゃったんだ。
だから今はその選挙結果っていうか選挙の推移っていうのは為替を見てればいいってことですよね、
うんうん、
ね、為替次第のやり方ですから、
うん、
まあ FX トレーダーはね一生懸命やるという形でいいんじゃないでしょうかね、
うん、
株の場合はだからやっぱり答えが出るまではちょっと動けませんからね、
うん、まあそうですね、
はい、
そ
ういうことはないんですよ ね、
だから今日もうこの番組をスイッチを切っていただいて、今日は株から多少離れて
スイッチは切らなくていいんですけど、そのはっちゃきになることはないですよね、
うん、のんびりどこのテレビ局でも特番なんかやってますからね、それでもご覧になっていただいてね、
そうですそうですそうですね、う
ん、いやこれ聞いていただいて、
あそうか
そ
ん
なそうか予想じゃなくて、
いやもう株の話は今日はしない、
つつ速報はちらっと見つつ
大丈夫日記この番組ですね、
いやだからこれが本当に買い場になってね、
はい、
万が一トランプさんだと明日からあるいは近いうちに上がってくるってなったらこう対応の仕様があると思うんですよね、それが見えないんでしょ。
でもそこはその近々打つわけですから、
うん、
まあ、逆張りで ETF を買っていくというのはありですよね、
うん、あそうそれで
今一番やりやすいのはだから、
うん、
ETF なんですけどね、
まあ、そうですよ ね
日経平均、う
ん、切ったところあたり、
ね、ブルでいくか普通 のノーマルでいくかということですよ ね、
うんうん、
ね、非常にそういう意味ではね、まあ、いや投資しやすい状況であるんですよ、
うん、
そういう観点から見ると、
まあ、その後どこまで戻ってくれるかってのは当然出て
くるんですね。戻りますよこれは
絶対ですか。
そうですよ、
いや絶対って言っちゃいけないんですよ、
絶対って言って
くれません、職業的に、
そう絶対はありませんけどね、絶対ありませんけど、高確率で戻る、高確率ってどれぐらいかっていうことですけど、
そうですね、どのぐらいですかね、
まあ 7-8% あれ
と絶対みたいなもんですよね。
違いますよね、何を言ってるんですか、全然違いますよね、
いけないの、
いけないの、
つまんないな
絶対に近い、
福さんはいいですけどね、
絶対に近いとかね、
そうそう、お二人ともいけないんだ僕は別にあの法律的にも縛られてるものではないんで、
いいなまあいずれにしてもね、
じゃあ
週行きます
ね、まああんまりねこの話をしていても、はい、この時は流れるままに開業はするでしょうから、
バタバタしすぎてるので、先週の銘柄は4042の逃走でした。 11月4日に678円で始まって、今日の前引け697円、この間の高値728円がありました。放送4042、結構7日に高いとこありましたよ。
上がってるでしょ、だって、うん、
上がってます
ね、はい、文句なしじゃないですかね。
今日はさすがに下げてますけど、
今日はさすがに下げてますけど、そんなに大きく下げてるわけじゃないし、堅調というか、
はい、
新高値になったんじゃないですか、昨日あたり。
そうですね、728円という11月7日の値段が、
そうです、うん、それぐらいですか、
ね、高値ですかね、
はい、まあ、今日はもうしょうがないんですけどね、
うん、
ここまでの動きはね、
はい、
悪くないですよね。
悪くないですね。
悪くないですよ、それでいいんじゃないでしょうかね。本当本当。
その前は、
はい、
日立建機6305、10月26日の銘柄です。27日に2128円で、本日前引けが2137円。
これも途中高かったでしょ。
10月28日に2233円、
ほら結構上がってるじゃないですかね、うん、でちょっと今のところ難聴になってるってことで、まだ
見づらい高値ですかね。
そうですよね、うん、つけたばっかりですけどね、はい、また上がっていくですよね。ちょっとお休みしてね。
やっぱりこれも今日の前場中頃からの下げ方がすごいな。
きついですね、
これはもうどれもねきついですよね。
はい、日立建機でした、うん、その前はマニー7730、10月19日の銘柄、20日に2406円で始まって、今日の前引けは2308円、この間の高値が2463円、11月1日につけておりました。
先週から比べたらまた下がっていますよね、マニーね。
マニ
ー、
まあ、マニーはそれほど その値動きはありませんけれども、
今のところは、まあ、値動きでね、
粘ってる感じですよね、
うん、
ですからこれもそんなに心配いらないと思いますよね。
11月1日の値段がこれやっぱり今年の高値圏ですよね、
うん、そうですよね、はい、まだその高値はキープしてますからね、近辺はね。
その前が東芝、
東芝ですよ、
6502東芝、10月13日に360円60銭で、あ、今日361円80銭で前引け、この間の高値が388円2実践、11月1日ですね、これも。
ああ、ね、うん、昨日、先週の段階では376円までいったんです、またそれから上がってきて、ここに来て、あれですね、
売
られ
てね。ちょっとね、ちょっとね、
うん、
してますけど、これなんかもまた買い直されると思いますよ、私はね。
うん、
もう来年を考えると、もう本当に、今のような先はね、歓迎したいぐらいですけどね。
随分上がりましたよね。
そうですよね。いい動きじゃないでしょうかね。
うん、
と思いますよね。
その前が FPコ7947、あ、10月4日の銘柄なんですけど、すいません、手元の端末で10月6日までしか出てなくて、5700円ぐらいから、
5730円ですね、
5730円から、はい、本日前引けは5420円、
ちょっと難聴なんですね、これね。年末でトレーなんかをね買ってくれると思って、シフトしてるんですけども、期待に応えない動きにはちょっとなってくれてないですね、今のところね。
これ円安になるとコスト高になっちゃうでしょうね。
それはあるんですよね、
原油、燃料、そうです、燃料
とかね、円高になってくれた方が本当は
化石価格
株としてはいいんですけど ね、
その前が ABC マートです、うん、
ABC マート、ABC マート、
これまで6990円から始まりましたね、
はい、9月28日、6990円から本日前引け6380円、この間の高値は7270円で10月4日で、安値6100円台が10月11日にあって戻している感じですか、
うん、そうですね、
この間月次が回復しましたね。
だから円高になってくれればこの株は上がってくるんですけどね、月次も悪くないしね。
北間さん、
はい、
今日なんて、はい、夜夕方から木枯らしですよ、東京地方でも。下手であれば、
あ、そうですか、
ね、函館なんか雪降ってますからね。
カノさんの足を見ていいですか、
はい、
ブーツ履いてるかどうか。
あ、
ブーツらしいよ、うん、ほら、
はい、
ね、そういう風にブーツ人がだんだん増えてくるってね、株価もだんだん上がってくるんですよね、
うん、
ちょっと暑い日が続きましたからね、あれだったんですけど、
焦って今日あたり女の子がブーツ買いに行きますかね。
と思いますよ。寒いから、寒いもん、
ね、寒いですよね。
急に寒くなりましたからね、うん、
ちょっといいですか。
どうぞ。
あのこの番組では取り上げた不走化学だとかね、住友ゴムだとかね、ブラザーとかね。
え、ブラザーが8月31日に、不走化学が9月の7日。
いやだから、
住友ゴムが9月14日。
そう、それがさ、あれですよ、昨日あたりで全部新高値ですよ、
うん、
新高値、そういう株、
うん、
今新高値銘柄のリストの中にね、うん、それが入ってるんですよ。だから堅調に上がってるんですよ。
強いですよね。
強
気になってるんですよね、うん、だからまあ、あの目先ね、下がってしまう株もあるんですけど、うん、中期的というか、それで見るとね、うん、なんや大統領選挙がうんぬんかんぬんね、クリントンがどうのこうのって言ったと、うん、言ってもね、
うん、
堅調に上がってるんですよ、でもね、
うん、
上がってきてるんですよ。
やっぱり違いますよね、この銘柄選びが。
いや、ね、長年の経験のね、
はい、
経験則でございますよ、
はいはい、それでですね、
はい、
実は明日北山さんの DVD、CD が発売になるんですよ。
はいはい。
上昇相場はあいつから違う、あの年末相場特集の第3弾、
はい、
3弾止めのジャンプに当たりますね。
はいはい、
年末は期待できる、年末相場はこれが来る、仕込みチャンス到来の第3弾銘柄特集ってね。
はい、そうですね。
本当にその銘柄を仕込む、いいチャンスが来てるんでしょうかね、この下げっていうのは。
と思いますよ。
や
っぱりそうですね、株は当たり前なんですけど、
はい、
時々ね、年間の中で時々こう今回のようなね、うん、大幅下げがあるわけですから、
はい、
そういう時にどう動くかっていうのはやっぱり大事ですからね、うん、
それでですね、まあ明日 DVD、CD 北山さんの銘柄発売なんですけれども、いつものようにこれまでの販売したもののチェックをしたいと思います。今回7月号、
はい、
だから対象が8、9、10ぐらいまでのやつですね、
はい、
7月号、この時に、ダイワハウス食品グループ2810、これが、発売日は6月の9日だったので、6月の10日ですね、2343円が7月の29日2555円、
はい、
セブン&アイホールディングス3382、これが、4652円、
はい、
これがですね、まあ、10月を入れれば4902円まで来てますね、
はい、
KI スター不動産、2899円が、これね、10月から上昇に転じたんですよ。で、11月に入って、まあ、3050円ぐらいまで来てますね。エイジア、2352、これ3000円から来たんですけど、ダメです。
ああ、そうですか。
ガン下がってます。
はい。
はい。なんか、
すいません。
音楽、そろって行かせようと思ってますね。
他にね、あるのがあればいいわけですから。
で、その次はデジタルガレージ、4819、これが2550円。これも下がってました。
あ、まずいね。
罰、大罰2つです。
はい。
で、これで、まあ、5銘柄ですね。あと3銘柄。日本新薬4516が5840円。これが7月の25日、5940円まで来てますね。100円以上。はい、保土ヶ谷化学工業4112が2770円が、6月のまで2910円まで来てますね。
はい。
そして、日産化学工業4021、これが3145円が、7月の末の方3390円、ということで、結果から申し上げますと、7月号は6勝2敗、
6勝2敗、はい、
それでちょっと今までの北山さんの例から見ると、上げ幅はちょっと大きくはなかったですね、まあ、全体的な相場がね、
そうですね、厳しい中ででも生き残ることが大事ですから、
そう、
損失にならないだけでもちょっと嬉しいというところですね、
うん、だから相対ですればね、これ相対の計算もしてるんです、結構ね、はい、実はこの儲かるんですよ。
何ですか、
まあ、全名から8名から買う方いらっしゃらないでしょうけどね、うん、自分でこう選んで、
ああ、
うん、
8つ全部買った場合、
いや買ってですね、うん、単位1単位ずつね、
まあ今までの場合で言いますと、例えばその8つあると全部お買いになる方がいらっしゃいますと、
はい、
ほとんど全て儲かってる方って
、全て儲かってますよ、
そうですよね、
うん、
まあそういう方いらっしゃらないと思いますけど、
ね、たまたまその外れる一銘柄ぐらいを買っちゃった方は本当にね、ま
あ、ちょっと申し訳ないですね、
何と申し上げていいのか分からないですけど、まあ、
普通はね、買って一銘柄お買いになる方が多いでしょうから、
うん、
そういう点ではもう全部上がらなきゃいけないんですけどね、
うん、そうですよね、
それを目指してるんですけど、
で私は全部上がることをもう確実に期待してさせていただいてるんですけれども、
いやもう福井さんのね、期待に応えるのに私必死でございますよ、リスナー代表だとおっしゃいますからね、うん、そう言われると弱いよね、
そうね、
どうしたって ね、
いやリスナーは DVD 買わないですから、 DVD を買ってる方の代表だと思っていて、
あ、そうです
いやでもまあ
一部の方ね、
7月号もそれ以降の相場はね、まあ、はい、ご存知のようにあんまりって感じの相場でしたけども、その中でも、6勝2敗まあまあでしたね、
そうでしたね、うん、
ということで、はい、これよりもより勝率を上げるべくですね、明日発売の DVD CD、北山さん頑張って収録銘柄選んでいただきました、DVD 価格8640円、CD が価格7560円、ともに別途送料いただきます。お求めの電話番号東京 03-3595-4730。 本当にいい会話が訪れたのかどうなのか、まあ上げまでには多少かかるのかもしれないですけれども、じっくりとこの DVD CD で、銘柄を検討していただければと思います。
そうです、
はい、
ぜひね。
ということで今日の銘柄いきましょう、
は
い、
あ、今日ね、今日はね、三菱ガス化学ですね。
あ、4182三菱ガス化学、今日の前引けは1590円55円安、おお、 3.3% 安、
ちょっと下がってますけどね。
うん、
下がってます
けど、買うにはいいんじゃないですか。
おっしゃる通りですね。あの、ずっとこうじいじいと上がってきてるわけで、
はい、
まあ、化学株は総じてまあ強いんですよね、うん、あの全部が全部じゃないですけども、まあ、ガス化学なんかは本当にあの半導体用の、ね、ガスだとかね、特殊なガス全般に強いですから、
はい、
これ景気はね、あの失速気味だと言われながらも、まあ、大手企業の場合は結構いいところが多いですからね、この会社もいいですし、あとそのこれから 年、まあ、年末ですから、やっぱり投資信託の設定っていうのを当てにできると思うんですね。そうしますと投資信託っていうのは割合こう、まあ、安全投資の対象になりそうなものを組み込んできますから、うん、あのこういう株を組み込むというかね、そういう可能性の高いわけですよね。だから三菱ケミカルなんかは組み込みますよね、
うん、
でガス化学もその仲間としてね買われるということがありますので、その点からね、一応地味銘柄なんですけども、その派手にねこう値動きして急落してしまう株よりはね、
うん、
やっぱり自分の資産運用、自分年金作りというようなことが目標となりますとね、うん、手堅くやるということでガス化学ですね。
でも先生、地味と言いつつ、はいはい、7月1000円からもう1600円まで上がったんですよね。
ですよね、
これからまだ上がりますか、いくら投資が組み入れてもらんでも。
絶対はありませんから、絶対って言いませんけど、まあ、まだ上昇確率可能性ありますよね。
で、いや、まあ硬いわけですか、この値動きっていうか下の方にガン崩れる可能性はない
と思う。いや、それは少ないと思いますね、
うん、そこがちょっと大事ですよね。
今日みたいで50円安でしたっけ、
今日55円です、
そうそう、それぐらいになってくれるとね、明日またもうちょっと下げてくれると、
うん、
もういいことないですね。
うん、
私はよく、はい、まあ、ご存知だと思いますけども、そのラジオで言った後はすぐ上がる株って言いませんからね。
そうですよね、
翌日下がる株を言ってるんだからね、
うん、
大体言ってますから。
翌日も その翌日もまたその翌日も下がって1週間も下がって、
それはそういうことはなくて、うん、翌日下がることを前提に言ってるんですよ。
そうそうそう、
普通はそうじゃないと思うんですよ、うん、先生方ね、いろいろ知ってますけど、小型株でバカンといっちゃうとかね、そういうふうな狙い方じゃありませんから、うん、あの一旦下げてね、そこから戻るというのが一番私としては快感なんですよね、
う
ん、
だから DVD CD の中でも、はい、こうこうこうあるけれども、これが下がったところがいいですねっていう言い方が結構多いですよね。
そうですよね、そこ、うん、それ1日か2日で見たときに下がる可能性がありますから、そこで拾いましょうという考えですから、うん、
ええ、
その方が後々ね、
うん、
あの後々上る率が高いわけです。
やっぱり違うな、奥が深いわ。
いやいやいやいや、そうであるべきですよ、とにかくね、自分が買うときはだってそういうふうな合格で買うもんね、
うん、焦ってバタバタ買わないですよね。
あの短期トレーダーというかさ、
うん、
あのデイトレーダーじゃないんだから、デイトレーダーだったら順張りでね、ぴゃっと行くところに乗っかってるかどうかっていう勝負ですから、
うん、
乗っかることもありますけど、
はい、
デイトレーダーとしてやってないわけですから、
うんうんうん、
中期トレーダーというかね、そういう形ですから、
うん、
どうしても目先はね、一回下げてくれた方がいいわけですよね、
うん、
でラジオで言った時より下げてんじゃないかっていう人がいるんだけど、
はい、
それはそれをあえて狙ってんだからね、言ってますと、
うん、開き直りやがったな。
いやいや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、その方がいいんですよ、
その方が絶対その方がいいですよね、
後々いいんですよ、後々ね、
うん、
そ
うい う
こと
です
ね、
もうちょっと下がったところで、うん、
だから本当に北間さんの銘柄は、まあ、数週間とか数ヶ月、はい、こう単位で見ていくって銘柄ですよね。
そうです、
うん、で確実にあの資産を築くようなね。
さようでございます、う
ん、あ、これも確実っちゃいけないんだ。
ああ、そうだ、
多分資産を築くかもしれない。
そうです
ね、
はい、多分という確率
ね
高いですよということですよね、
はい、ということで今日は三菱ガス化学4182ですか。
はい、
はい、
4182、
はい、じゃあ次のコーナーに行きます。
はい、
次のコーナー、北山さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、この卑弥呼の決断にも相場の話をいろいろ聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
はい、 早速ですが、先週の卑弥呼の決断、お告げの数値30あ63でした。
今週はいくつでしょうか、はいはいはい、数字63ですね。
もう同じですか。
63上昇中です。よほどの金融相場でない限り、お告げと60から70のこの近辺で下降に転ずることもよくあります。日々お告げの変化に注意を払いましょう。
昨日の時点ですよ、これ、ね、
そうですね、
その通りになってますよね。
いや、というのも先週のやつが、はい、あのゴロッと変わりまして態度変えやがってね、はい、卑弥呼さん、はい、その通りの相場になりましたね。
そうですよね、ありがたいことですね。
ありがたいことですよね。
卑弥呼の言うことを聞かなきゃいけないと思いますよね。
ねえ、結構なその確率といいますか、強くいろいろ警告を発してくれましたもんね。
そうですね。で、昨日の時点でのあれもそう、はい、そういうことになってますよね。
うん、いや、この卑弥呼の会員の方っていうのは、こういうのだけでも相当助けられたんでしょうね。この青春のドタバタにね、
はい、
紛れ込まれず、まあ、引っ張り込まれないでね。で、今日はまあそういうふうな、よっぽどの金融相場なのでしょうか、ところで。
いやいや、なんか先々週もそれ聞きませんでしたから。
そうじゃないと言わせてしょうがなくて。なるほど。難しいところですね。
そうですね。こういう60の水準に入ってきますと、やはり、イベントにいろいろ左右される、うん、まあ底値でもそうですけどね、特にイベントに反応しやすくなるという、ことになります。大きく振られます、うん、やはりイベントを使って、デリバティブで稼ごうという勢力必ずおりますのでですね、大いに上げたり下げたりして、利益を稼ごうと、短期利益を狙ってる勢力必ずおりますので、それにまああんまり振り回されないように、6兆円の日銀の ETF 買いと北山先生が言われてるような投信の設定ですとかですね、外人も10月9月までは売ってたのが買いに転じてますのでですね、これすぐに手のひらを返したように、1週間おきに売ったり買ったりってなかなかありませんので、ミューチュアルファンドの決算や何か終わって出てくるという勢力がありますので、そういうものをじっくり見ていきたいと思いますですね。今日、仮にトランプ大統領になっても、すぐ、まあ、市場は織り込むという、都合のいい動きをするのが株式市場ですから、あんまり目先にバタバタしない方がいいんではないかと思いますが。
うん、はい。ということで、じゃあ銘柄をバタバタせずにですね、銘柄をちょっと紹介していただきます。
そうですね。
卑弥呼の選んだ銘柄。
卑弥呼は長期で、やりますので、まあ7月11日底値で谷のお告げ銘柄をご紹介してみたいと思います。7月11日谷のお告げで合格したのがコード番号6474富士越ですね。合格翌日の寄り付き値が286円、その後の高値が403円、まあ、ほぼ直近で403円というのを記録しております、その間の差益は117円、1000株ですと11万7000円、30万弱投資して11万、悪い数字ではないと思います。
いいですよね。
はい。
本当にこれも、まあ、上げ下げがあるんですけれども、基本的に買いなさいって言ったところからは、すべて上にこう上がってきてるわけですよね。
そうですね。
で、これどうなんですか、売り場をですね、確認してくれる北浜望遠顕微鏡でチェックしてるんでしょうか。まだ売り場じゃないでしょうかね、これ。
まだ売り場じゃないですよね。
まだ売り場じゃないの、まだまだ上に行けるんだ。
まあ、早い段階で4、5万の利益で、利益確定していただいても別に利益は利益ですから、
うん、
いいんですけれども、北野先生提唱する黄金の3ヶ月路線に、うん、乗っかってですね、12月ぐらいまで、見ていかれていいんではないかと思います。一時的な作業はあってもですね。
うんうん、一時的な差があってもね、はい、黄金の3ヶ月すれば北山さん言ってますからね。
そうですよ、黄金の3ヶ月続いてますからね、それを忘れないしてくださいね、はいは
い、ということで、この北山さんプロデュース卑弥呼の株価分析と卑弥呼の決断、会員になるにはどうすればいいんですか。
利用料が月々19,800円になります。詳しい資料を用意しております。資料をよくお読みいただいて、ご納得の上でご購入いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481、3589-2481、証券スクロービジネスまで、卑弥呼の資料を送れということで、お電話をいただければと思います。
ね、本当にじっくり投資ができるソフトですもんね。
そうですね。う
ん、
そういうツールやはり持っておった方がいいと思います。
ね、自己資をね、取り上げるって難しいですよ。すごい地味な株だからね。
そうですね。
ついね、見忘れるんですよ、これね。
でも全銘柄をチェックしててね、こう、その中から選んでくれるわけですもんね。そうですね。買える、儲かりそうな銘柄をね。
はい。
うん、やっぱり北浜さんプロデュースだけのことはありますよね。
いやもうね、一生懸命考えて作った校長とね、ソフトですからね。
ね、これはいろんなそのデータをこう組み込んできて、そのデータの組み込み方にまた妙があるわけですよね。
そうですね。
うん、だから全体相場もまあ見て、先週のように警告を出してくれるように出してくれて、
はい、
で個別の株もいろいろなカテゴリーでね、はい、急進するようなもの、じっくりいけるようなものとか、そういうのに分けて出してくれるわけですよね。
そうですね。
本当に使いやすい便利なソフトですね。
頼りがいがありますよね、正直言って。
うん、これどう、卑弥呼の決断、どっちが大統領になるとか、なんとか、そういうことは言ってくれないですね。
そこ
なんとかがなるぞよとか、
そこまではちょっとね、教えてくれませんけどね。
でも、これって、ブレグジットの後、もう一回下げて、7月11日ぐらいに谷のお告げって結構いっぱい紹介していただいてるんですよ。うん、
はい、
今回もなんかちょっと大きく下げて、またいろいろ出そうですよね。
谷の告げ出れば閉めたもんですよね。
ね、僕はもう谷の告げかけてますからね。
いや、谷の告げはね、ものすごくね、儲かりますよ。
うん。
うん、これまで見
ると。当たったらばね。ね、
いや、当たってる株が圧倒的に多いですからね。うん、もう絶対って言いませんけど、こっち、8割か9割いっちゃうんじゃないですか。
そうですね。
10銘柄中。
ええ、カニ。タイミングですから、ここら辺の押しではまだ谷のお告げ出てこないと思います。
うん、
来年に入らないと谷のお告げまた出てこないと思いますけれども。
あの谷のお告げ銘柄が出てきたの見てるとワクワクするんですよ、僕。
はい。
いやだって大儲けできますからね、正直言ってね。
その前辛いんですよ、結構。
そう、その前辛いんです
よ。そっかそっか、それがあるよね。
こっから売り場というふうに位置づけて。
うん。
あ、売り損なわないということが重要ですね。今63まで来てます
ので、ね、そうです、ポイントがね、そういう意味は、まあ、危険水準というよりも売りの水準ですよね。
谷のお告げのこれを使ってる人はね、ソフトを使ってる人はこれから売ることを考えてるわけですよ、
うん、
ね、
うんうん、利益が出て
る、そうそう、利益はもうたっぷり出てるわけ
です、はいはい、
ですけど、
だから、はい
はい、それでないとこれから買うことを考える人とは全く違うじゃないですか。
まあ違いますね、
すでに利益が乗ってんだから、
乗ってますよね、
ええ、うん、そうですよ。
だその時に売り時も教えてくれるわけですね。
そうですね。
そうですね。
安全投資法ということソフトになっております。
だからまあ買う方、まあもうしばらくしないと足りのお告げが出てこないと校長も今おっしゃったんですけれども、はい、ね、早く足りのお告げが出てくるようになるといいですね。
もう
ちょっと押すんですか。
はい。いや。
それまで評論家の仕事がきついよね。ね。
うん。持ってる人だから、それは動ってる方がいたら
持ってる人はもう
どこでも売ってくださいっていうしかないですよね。いや
持ってる人はもう本当嬉しくてしょうがないね、
うん、
これからもね、
あ、これからも、だってそこを持ってるかは触る可能性があるわけですよ、これからは。
ちょっと卑弥呼のそのあれをソフト持って
る、ソフト持ってる
で、他人のお告げで買った人いらっしゃるわけですから、う
ん、はい、
これはもう日々ね、楽しくてしょうがないですから、ね、う
ん、はい、日々楽しいと。まあでも今日は相場のことはちょっと離れてね、
はい、
正解してよとどっちになるんでしょうかということで、北浜さん、はい、今日どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
失礼します。